一般質問 Q&A。 一般質問は議案と関係なく市の行政事務の状況や将来に対する方針などを正すもので、定例会に限って行います。今議会は14人の議員が市政全般について市長及び関係部署の考えを正しました。主な内容は次の通りです。なお、一般質問の内容については、質問議員各自の原稿によって編集しています。一般質問議員。一般質問を行った議員は次の通りです。1. 西垣聡自由クラブ。2. 富田弘樹大阪維新の会池田。3. 三宅正樹市民クラブ。4. 石田隆大阪維新の会池田。5. 荒木真美公明党。6. 倉田明自由クラブ。7. 小林義光日本共産党。8. 白石恵子日本共産党。9. 多田隆一公明党。10. 浜地真一郎自民同友会。11. 藤原道子日本共産党。12. 細井薫自民同友会。13. 川西二郎市民クラブ。14. 山田正史市民クラブ。質問順。問い、 LINE を活用した多様な情報提供について自民同友会。数年にわたり本会議や委員会等でLINE を活用した多様な情報発信の重要性を伝えてきた。先日の台風21号により被災した尼崎市では、LINE による市民への情報提供を1週間で55回行った。内容は注意報から始まり、道路の通行止め、停電、断水、避難所の開設状況、公衆浴場の営業状況、臨時給水の実施状況、廃棄物の処理方法など多様な情報を詳細に発信していた。本市でもライフラインが寸断され、電話やメールがつながらない状況下において、LINE による通話や連絡は可能であった。情報に対してアクセスしに行くのではなく、情報から飛び込んでくる利便性こそが今後の市民サービスの一環だと強く感じる。本市での導入に対する意向は。答え、10月中の導入に向けて体制を構築する。LINE はプッシュ型の発信であり、リアルタイムな情報発信が期待でき、他の自治体でも導入が増えてきている。本市としても、災害対応に不備があったことを今後の大きな課題として捉え、LINE の導入の必要性を再認識した。IT ツールの活用として現在、ソフトバンクと業務提携をしている。災害対応のパートナーシップの検討や、通信環境の整備も含め、研鑽に励んで直ちに実行に移したい。問い、災害発生時のホームページ運用について、大阪維新の会池田。災害時にはホームページの閲覧数が急増する。災害時はトップページを文字情報のみの情報負荷の少ない災害用ホームページに切り替えて運用してはどうか。答え、災害時には関連情報に特化したページに変更。災害時にはその状況に応じて災害関連情報に特化したホームページに切り替え、効果的な情報発信を実施していく。問い、危機管理体制について、大阪維新の会池田。災害時における行政の役割や業務分担の徹底を図るべき。また、初動体制や情報伝達についても見直しを図るべき。さらに、今回の災害経験をフィードバックし、体制の強化に取り組むべきだが、見解を問う。答え、見直しを図っていきたい。職員が適切に行動できるよう訓練等を通じて、 意識の向上を図っていきたい。また、本年度の災害を教訓として、体制の見直しを検討していきたい。問い、停電って災害なの？市民クラブ。この9月4日の台風21号が少なからぬ被害をもたらしたが、余波は大きく、市内の約4割近くが停電。数時間で復旧したところもあるが、最大5日間にわたり、長期間の停電に見舞われたところもある。しかし、行政の対応は、ホームページ、市民からの電話でも、関電に連絡してください。実際、市は停電に対応できないが、広報車を巡回させ、職員が直接市民に知らせることもできたはず。市は何もできなかったのだろうか。対策本部も立ち上げられなかったのか。停電情報の入手、関電との連携は密にできていたのか。初めてのこととはいえ、残念な状況である。スマホを持たない高齢者の女性が避難できる場所の知らせを聞くこともなく、電話や電気製品を使えず、何日間も暗闇の中で過ごした。今後の対応、対策は？答え、災害対応、情報伝達について検討。広報車の巡回や整備している地域防災無線に合わせ、スマホを利用した情報システムの構築について、他自治体の実施例などを参考に検討していく。問い、災害時の新たな緊急避難所としての機能を、公明党。細川地域に建設予定の仮称池田市立新学校給食センターが災害時における新たな緊急避難所施設としても機能するようにと考えるが、見解を問う。答え、避難所として指定できるか検討する。先般の総合教育会議でも当該施設について、教育委員会からいろいろな意味で多目的に利用できないかなどの声もあり、法改正も視野に入れて要望していく。また、実施設計は終了しているが、避難所として指定できるか、今後検討する。問い、避難所に空調整備、共同利用施設の災害活用を、日本共産党。指定避難所になっている小学校の体育館の空調について、国の2022年度までの緊急防災・減災事業債など有利な財源を活用し整備を求める。また、身近な避難所として共同利用施設の設備を整え活用を。花園会館等は地震・土砂災害等あらゆる災害に対応できる。答え、避難所エアコン、国の動向を見て手を挙げる。避難所の空調設備設置は手厚い記載の充当率になっており、さらに交付税が参入される。国の動向を見ながらタイムリーに手を挙げていきたい。花園会館についてはご意見として受けたまわる。問い、情報の伝達、支援体制など災害対策の改善を、日本共産党。災害時に正確な情報収集、伝達で市民が安心できるよう消防団や自主防災組織等の協力で日常的な連絡体制の確立、対策本部との連携が取れるマニュアル作りが必要ではないか。また、市ホームページを見られない人への周知方法、聞きづらい広報車の改善、電気、ガス、水道等、ライフライン確保の対策。公的施設を熱中症対策も含めた避難所として使用できるよう、事前に決めておいてはどうか。答え、情報収集、伝達方法、停電対応等検証を行う。今回、市ホームページや一部の地域では、広報車で情報伝達を行ったが、今後は地域防災無線の活用や広報車の巡回方法の改善に努めたい。各会館、施設の活用は各管理者と調整を行い、 連携を取っていきたい。停電時の断水対策は、今後も上下水道部と連携を取りつつ、マニュアル化も含め検討したい。記録的な猛暑は来年も続くと想定され、熱中症対策は必要。必要に応じて避難所の設置を検討する。問い、大規模停電時の対応について、自由クラブ。台風21号により発生した停電への対応について、今回の教訓と改善策について問う。答え、関西電力をはじめ連絡体制を強化。今回の停電において、事態の全容が把握できず、対策が後手に回ったものと認識。今後は早期の情報収集に努め、停電マップの作成や、関西電力とのホットラインを含む連絡体制の強化、住民への広報や充電場所の提供など、可能な限り対策を検討していく。問い、被災者のための相談窓口の設置を、日本共産党。地震、豪雨、台風により、民家の屋根に大きなダメージを受け、雨漏り等で困っている。被災者の弱みにつけ込み、不審な業者が高い料金を請求する実態がある。安心して相談できる窓口の設置を。答え、内容に応じた部署にて対応。広報誌やホームページで注意喚起している。悪徳商法などの相談は消費生活センターで。問い、災害による住宅被害への支援体制について、自民同友会。近隣自治体では、大阪北部地震で被災された市民に対し、一部損壊以上の住宅の修繕にかかる工事費の一部を支援金として交付している。災害はいつどこで発生するかわからないので、一日も早い支援金制度の創設が必要と考える。また、大阪北部地震発生後、台風21号も発生し、再び多くの住宅で一部損壊以上の被害が発生した。そこで、本市における早期の支援金制度の創設と、創設にあたっての訴求に対する見解について問う。答え、訴求はしないが、制度として創設していく。続発する自然災害による市民への公的支援の必要性に鑑み、近隣市の事例を参考に、一部損壊以上の住宅等の修繕に対する支援金制度については、訴求はしないが、制度として創設していく。問い、土のうステーション増設と倉庫の設置予定は、自民同友会。現在市内では土のうステーションが8カ所設置されているが、増設の予定と各ステーションの倉庫の設置について問う。答え、地元要望を考慮し、倉庫は順次設置していく。浸水頻繁地域等を勘案し、地元からの要望があれば、設置場所の有無や他地区との公平性を考慮し検討する。土のう用倉庫については、現在土のうステーション8カ所中、4カ所に設置しており、残りの4カ所についても設置場所や財政状況を考慮し、順次設置していく。問い、緊急性の高い空き家の対処について、市民クラブ。空き家の中には、隣家への樹木の侵入や、ブロック塀の傾き、落ちかけの瓦等の問題が生じている。大雨や台風が来ると大変危険な状態になるが、緊急性の高い空き家にはどう対処しているのか。答え、所有者の所在を早急に確認し指導する。9月の台風で樹木の傾きや、瓦の落下、ブロック塀の傾きなどの事案が発生した。緊急性の高い事案については、所有者の所在を早急に確認する必要があるため、近隣住民への聞き取りや、所有者不明の場合は、法務局等への照会を行い、 所有者に文書で指導している。問い、核兵器廃絶へ向けて本市としても取り組みを、公明党。昨年国連で採択された核兵器禁止条約には、市民社会の参画が制度的に組み込まれている。本市においても核兵器廃絶へのプロセスを前に進める取り組みを。答え、平和憲法の精神にのっとり、各種団体と連携を図る。草の根レベルでの取り組みが重要だと認識。国の施策と連携するとともに、平和教育の充実や各種団体との連携を図っていく。問い、関西国際空港発着便の代替運航について、市民クラブ、関西国際空港は台風の高潮により、滑走路が冠水するなどの被害があり、完全運用再開には時間がかかるため、大阪国際空港周辺都市対策協議会、10市協は9月12日に代替運航として、国際線を含む1日最大20便の増便を容認すると国交省に回答し、国内線が増便された。国際便は10月に1便の乗り入れがあるが、今後の大阪国際空港の在り方について本市の考えは。答え、関空の代替機能を果たすため整備を求める。本市としては、関西国際空港の災害時の代替機能を果たすため、税関や入国審査の常設など、ソフト・ハード両面の整備の必要性を求め、十市協の総意として関係者と調整を図っていく。問い、石橋周辺フリー Wi-Fi 設置について、自由クラブ。石橋駅周辺フリー Wi-Fi 設置事業の進捗状況と、設置場所及び受信可能地域について問う。答え、整備計画書を作成中、完成次第大阪府へ提出。石橋商店街及びサンロードに11箇所設置予定。現在、整備計画書を作成中、完成次第大阪府へ提出。大阪府の許可を経て、設置業者の選定を行い、今年度中に完了予定。次年度以降、駅東側や他の場所については、アクセス状況を見ながら検討する。問い、池田版 DMO の進捗と、その自立自走性の現状。大阪維新の会池田。池田版 DMO は、補助金に頼らない、自立自走できる組織が目標。その進捗状況と現状を問う。答え、平成30年度上半期にかけ、自立自走可能か検証。観光短冊ガイドや飲食店の割引券付きガイドを作成し、観光客の市内回遊を促進。テーマパーク構想と連携し、収益性の確立を目指す。問い、行財政改革推進プランについて、自由クラブ。現行プランの期間が今年度末で終了する。次期プラン策定について問う。答え、安定した財政構造の確立を目指す。平成30年度末の目標額を10億円以上としていた財政調整基金残高が今年度末予算ベースで30億円超となるなど、改革目標についておおむね達成できる見込み。また、重点的取り組みと位置づけた質の行革についても随時実現してきた。次期プランでは、これまでの量の行革、質の行革の取り組みに続き、地方創生、地域の稼ぐ力の実現をコンセプトに、創意工夫に基づくにぎわい創出などの本市の魅力向上につながる取り組みや、人口増による市税収入の増につながる取り組みなども積極的に盛り込み、一時的な歳入や臨時財源補填に頼らない安定した財政構造の確立を目指す。問い、スマート自治体、将来像を探る議論を 公明党。人口減少社会を迎え、人工知能を活用して事務処理自動化を図るスマート自治体への転換が必要。まずは SNS を活用した自治体情報発信アプリの構築を。答え、 AI 活用を研究し情報発信ツール開発に着手。本市の持ち合わせている情報発信ツールの根本的な見直しが必要と認識。民間事業者と情報交換を行い、アプリ制作にかかる費用対効果や他市の状況を参考にしながら研究を進める。問い、市内小中学校体育館のエアコン設置について、自由クラブ。災害時の避難先にも指定されている市立小中学校体育館のエアコン設置についての見解を問う。答え、他の施設整備との優先順位を考慮し検討する。学校施設での空調機器の設置・更新について、主な教室において優先的に整備を進めてきたが、体育館への空調整備については課題であると認識している。他の施設整備との優先順位を考慮し、体育館への空調整備について検討する。問い、学校体育館への空調設備の早期整備を、市民クラブ。今夏は全国で40度近くまで気温が上がる猛暑。学校の体育館は避難場所になるケースも多く、空調設備の早期整備を望むが、見解は。答え、災害時に避難場所となるため、十分に検討する。学校施設の空調整備については、普通教室や特別教室は 100% 整備。体育館については、災害時に避難場所となる側面に鑑み、防災機能強化の観点から十分検討。問い、渋谷学園食堂の効果と今後について、市民クラブ。この夏実施された渋谷学園食堂の効果と今後の予定は、答え、食事や学習の場として効果が出ている。7月23日から8月24日までの17日間で、小中学生延べ711人が利用し、大変にぎわっていた。渋谷学園食堂は、食事や学習の場として、地域の子どもたちの長期休暇中の食の確保と、居場所づくりとして効果が出ている。次回は冬休みを予定。問い、イングリッシュキャンプの実施による効果は、市民クラブ。今年度よりイングリッシュキャンプを企画されているが、実施による効果は、答え、英語を必然的に使う企画を進めている。学校での授業内容を発展させ、外国人英語講師と宿泊を伴う活動の中で、判断力や行動力を必要とする場面に英語を使う必然性を盛り込んだ企画を進めている。問い、チャレンジテストは廃止を。日本共産党。2015年に導入した大阪府独自のチャレンジテストは、中学1、2年生では年1回のテストの結果が府教委の評定範囲内でない場合は、成績の変更を余儀なくされ、中学3年生では各中学校の内申書の評定平均でランク付けられる。同じ点を取っても学校の評定に差がつき、高校入試が不公平になる。今年実施予定だった3年生のチャレンジテストは、大阪北部地震で急遽9月4日になり、台風の影響でさらに6日以降に延期した。テスト実施日がバラバラでは不公平であるし、災害で多くの府民や生徒が困っているときに、本来の実力は測れない。何が何でも実施するチャレンジテストは、大阪府に廃止を求めるべき。本市でもテストの参入をすべきではない。答え、チャレンジテストは効果的に活用。府教育庁より示される資料は、 評価の公平性を担保する資料として活用がなされるものと認識。問い、私立幼稚園を3年保育に、石橋保育所の存続を、日本共産党。幼児教育の重要性が指摘される中で、私立幼稚園での3年保育を望む声が多くある。また支援の必要な子どもたちの受け入れにとっても、私立の役割は重要。池田氏の幼児教育モデルを示す上でも、私立幼稚園の3年保育の実施を。石橋保育所について廃止を含め検討されている。存続を求める声が圧倒的に多く、拡充こそすべき。答え、3年保育は議論中、石橋保育所ニーズに合わせ、3歳児の育ちを集団生活で保障する必要性と、公教育の責務がある。今後の在り方について、プロジェクトチームを立ち上げて議論中。石橋保育所は廃止が前提ではない。現在の建物は耐震性がないので、敬老の里構想の中で、必要と判断されれば保育所として位置づける。問い、35人学級、少人数指導の実現について、大阪維新の会池田。よりきめ細やかな指導を提供するために、5年生、6年生の35人学級、中学生の少人数指導の実現を本格的に進めるべきだが、見解を問う。答え、効果を検証しつつ検討していく。教科担任制や少人数分割指導等の効果を検証しつつ検討する。問い、スポセン改修期間中の代替場所について、自由クラブ、総合スポーツセンターが改修される計画だが、改修期間中の代替施設の確保について問う。答え、さつき山体育館及び学校体育施設を視野に検討。改修工事期間中は、さつき山体育館と調整を行うとともに、学校体育施設等の活用も視野に検討。問い、肺炎球菌ワクチン未接種者への救済措置を、公明党。平成26年から実施されてきた65歳以上を対象とした高齢者肺炎球菌ワクチンの定期接種制度は、今年度が経過措置の最終年度となる。しかし、接種率が低い現状から、接種を受け忘れた方、接種できなかった方に、新たな救済措置を設けるべきでは。答え、一部負担も視野に入れて今後検討していく。医療費削減につながることは間違いないものと認識。対象人口は27,549人で、PR をした場合、そのうちの約2割の方が接種されるのではないかと想定すると、約5000万円の予算が必要と予測。今後、一部負担をいただくかどうかも含めて検討する。問い、血圧測定による健康意識の向上について、大阪維新の会池田。医療費の軽減と生活習慣病を予防するため、血圧測定をより身近な健康管理とし、その啓蒙活動を促してはどうか。答え、血圧測定は推進すべき健康保険活動と認識。市民が使える電子血圧計を本庁2階と市立池田病院に設置。また、本庁1階や市内施設に健康関連ポスターの掲示やリーフレットも設置。今後も市民の健康づくりの意識啓発、機運醸成を図っていく。問い、聴覚障害者への災害対応について、市民クラブ。自治体によっては、ファックス番号を明記、また、事前に登録した障害者とスマホ用 LINE を交換し、安否確認をしているが、ご見解を。答え、ネット119緊急通報システムで対応。ネット119緊急通報システムで安否確認、 救助対応をしている。問い、地域包括ケアシステム構築にアプリ活用を、公明党。医療と介護の連携を目指し、豊中市ではコミュニケーションツールを構築し活用。本市でも活用を。答え、多職種間の情報共有ツール、有用性を検証する。本市においても在宅医療、介護連携における情報共有ツールについて各種機関と連携し、医師会とともに検証を重ねていく。問い、18歳までの医療費無償化について、大阪維新の会池田。近隣市町村では18歳医療費無償化を実現している。本市も子ども・子育て日本一に向けて18歳医療費無償化を実現すべきだが見解を問う。答え、優先度等を中心に検討していく。優先度や財源確保等を中心に検討していく。問い、福祉住宅の確保・拡充。借り上げ市営住宅拡充を、日本共産党。独居高齢者の住宅確保が難しく、一人親家庭、障害者を含め低家賃の公営住宅を求める人が増えている。福祉枠の拡大や借り上げ市営住宅、家賃補助制度を求める。答え、民間住宅活用も含めて、適正な公営住宅を検討。長寿命化計画の見直しを行う中で、民間住宅活用も含めて検討する。